皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード167回でございますけれども、7月も10日になりまして、今日参院選ですか。
あら、ね、選挙だね。
選挙の日ですよ。納豆の日でもあるのかな。
納豆の日、
納豆の日でもある
か。納豆の日、社会の授業みたいなってきたね。
うん、7月10日ですけれども
うんうん、
いや、まあまあ前回に引き続いてね、まあ前回と同じ日に収録してるんで、あまり時間経ってないんですけれども。
うん。
もう、なんでしょうね、史上最速の梅雨明けになっちゃいました、結局。暑さがとても大変なことになってるんですけど、東京は。
まあ、これはまた毎年こんな話したかもしれないですけども。
うん。
別にこっち開けてないですよね。
そうなんだよね。そこのタイムラグどうしても出てくんだよな。
うん、でもタイムラグっていうかね、これも何回も言った気がするけども、
うん。
宮城って梅雨明け宣言されないこと多いんですよ。
そうですね。過去に何度も話しましたね、その話。
うん、晴れてるし、雨降ってるし、みたいなのもこうあって、
うん。
梅雨、終わってたの？みたいなのが多いんだよね。
なんか、今年はさ、その関東とかさ、梅雨明けすっごい早かったですみたいな発表あるとともに、なんか7月ぐらいに戻り梅雨があるかもしれませんみたいなのも同時に報道が出てたのね。戻り梅雨あるんだったら別に梅雨明けしてないって言えばいいじゃんっていうさ。なんかでもあるんだろうね、条件が。その梅雨前線が上に行ったら梅雨明けみたいなのがあるんだろうけど。戻り梅雨ってなんやねんみたいなさ。
なんか
ありましたけどね。
技みたいだね。
戻り梅雨ってね。
うん、なんか、炭治郎の技みたいだね。
そうね。蜂の型ぐらいあるかもしれない。
蜂の型。
戻り梅雨つってね。
ありそうで。
一回降った雨がもう一回降ってくるっていう。
すげえ暑かったけどまた雨が降るみたいな。
何のダメージがあるの敵側には。まあま
あ、テンションが下がるみたいなね。
あ、それ、
もう。マジいいみたいな感じ、気分、そういう気分になるっていう技。
でも人によるからな。農家さんとかはさ、この、早々に梅雨明けされちゃうと、こうさ、水がないって大変になっちゃうから、戻り梅雨がありがたかったりするだろうからね。
なるほどな。
人によってのそのテンションの浮き沈みというのは、なんか、あ、こいつ、戻り梅雨が効かない農家かみたいな感じになるかもしれないけど。まあまあでもなんかそういう年らしいですよ、今年はね。
なるほどね。
だからその寒暖差もいろいろあるでしょうから、前回に引き続きですけど、また健康の話になっちゃうけどね。
本当だね、もう、この、新規くせえな、この番組な。
どうしたらいい？ちょっと、真剣に悩んでるわ。その、フラットな雑談ってもうどうしたらいいかわかんなくなってる、俺最近。ちょっと、ゆとたんさんもう一回真剣に聞こうかな、俺。そう、スタバの端っこで話してるような話、どうすればいいかちょっともうわかんなくなってきちゃってさ。
まあでも一方で、あの子たちはなんかゴキブリの話とかしてるけどね。それもまたフラットの雑談ではないかもしれない。
フラットじゃないか。もうこじれちゃってるのかな、我々で。いや、でも、そうそう、言おうと思ってたのその、前々回ですか。
うん。
お便り会の中であの、静岡三重論争があったじゃないですか。
ああ、なんか二度と触れたくないあの話題ね。
二度と触れたくないって言うな。俺が一番触れてんだから。でも、あれすごいいろんな反響をいただきまして、ツイッターで。で、なんか、これはああだ、こうだ、みたいな。ね、同じ三重県民は同じこと思ってる。いや、違う、みたいなさ。
うん。
ああ、やっぱそうなんだ、と思って。こういう話題ってやっぱり、三重県民はやっぱ反応するな、と思ってね。
まあ、まあ、そのツイッター動向のやつも見てたけども。
うん。
一個もピンとこないもんね。ほーんって。
まあそれはそうだろうね。三重に一回も住んだことないでしょうし。
まあね、で、新潟だけはこう、多少の縁があるというか。
うんうんうん、
まあ確かに新潟って東北地方と言われないけども、東北電力管轄内だよなとか。
ああ、そういうのもあるね。
ああ、全労災も確か新潟範疇だったよなみたいな、こう、確かになみたいなぐらいの、そういうのはちょっとはわかるみたいなレベルだったね。
そうそう、だから新潟って言われて、あ、確かに似てるかもなとは思ったよ、三重って。その、言ってなかったけど、近畿地方っていうくくりはね、一番こうしっくりするのが来るのかなっていうのが確かにありましたけど、中部やら東海やらっていろんな地方の呼ばれ方する三重。だいろんな地方の呼ばれ方するがゆえに、
うん、
もう地方のくくりどうでもいいやってなっちゃってるのが多分三重だと思うのね。
うん。
だからそれと同じ感じがやっぱり、まあ、新潟もそうなんだろうなと思うし、でそれ以外のところってあんまりこう区分けが曖昧なところってないと思うからさ。
まあね、区分けが曖昧なのがあるんだっていう、うん、その程度の理解からスタートだから ね、 僕
ね。そう、そうだよね。だから四国に住んでる人はさ、もう四国じゃん。多分。
多分な。
まあ、その瀬戸内やらなんやらっていうところのあるかもしんないけど、でも一番分かりやすいのは四国だし、九州は九州だし、
うん、
中国地方はきっと中国地方なんだろうし、
うん、
そう、だからその狭間にいる県ってどうしてもそうなるよなというのは思うんだよね。
まあそんな中でこう三重県は三重県って言ってるやつがいたからな、ファーってなるよね。
いや、だからいろんな地方でこうごちゃごちゃ言われるからめんどくさくなって、もう三重県は三重県なんだよっていう思考になっちゃってるっていうのが正しいと思うのよ。その、え、何地方って言われて、いや、三重県は三重県なんだよなっていう。東海って言っても多分伝わんないし、関西って言ったら関西の人に怒られるし、近畿地方って言ってもなんかそれは土地の関係だし、まあでも三重県なんだね、みたいな感じが正解かなっていうところですかね。だから
なるほどね。
まあ、ケイさんからもね、しっかりとしたお便りちゃんと届いてますんで、またお便り会でそこら辺は触れていこうと思いますけれども。
そうだね。みんなが忘れた数ヶ月後ですけどね。
うん。
あ、そんな話題あったな。ケリーさんなんで今更送ってくるのみたいなテンションで読むと思いますよ。
いやいや、でもね、みんな多分それ聞きはーっとはなると思うけど。
うん。
まあ、そこら辺もちょっと、プチ、おもれきを、ハヤツの中でも披露できるのかなというふうに思いますけどね。
うん。
はい。まあ、そんなわけで。今日7月10日はですね、私の回なんですけれども、何しようかな。まあいろいろちょっと夏にもなるしなと思ってたんですけど、うん、
夏にもなるしな。
ちょっと申し訳ない、これをやらせてほしい。
え？
乃木坂回です。
あらー、え？夏のフリー&イージー回ってこと？はついに来ちゃった。
はは、裸足でサマー。
伏線張りまくってきた。その回がついに。ああ。
伏線張ってないの一回も。
何回も張って
ない。フリー&イージーの回なんて言ったことないの私。
何度となくこう、裸足でサマーと夏のフリー&イージーをこうぶっ込んできた回があったもんですよ。
いやいや、夏だからってわけではないんですけど、以前も話した通り、5期生が入ったんです。
5期生が入った？
え？ 5 期生が乃木坂に入ったんですよ。
5期生？ 5 期生？ 5 期生？あ？ちょっとわかんないですね。
迷ったんです。今回はちょっと日向坂やろうかなと思ったんです。というのは小坂直が戻ってきたんで、小坂直が戻ってきたことを大々的に取り上げないといけないなというふうに思いがあったんですけど。
戻ってきた？そもそもどっか行ってたの？
え？いや、ちょっとお休みして
た、ね。生駒ちゃんなの？生駒ちゃんなの？
一年ちょっとぐらいはちょっとお休みして。
なんかあの、兼任とかあるもんね、そういう文化ね。あ、そういうことなの？
今ないのよ、兼任。
ないの？
グループ行かないのよ。
ないの？ないの？寝るみたいなないの？
ないのよ。
ないの？
だから、ちょっと日向坂もちょっとスポットを当てていきたい。もうまだちょっと日向坂もやってないし、ちょっと日向坂やっていきたいなっていう思いはあるんで、ちょっといつかはやりたいなというところあるんですけど、ちょっと日向坂の前にちょっと一旦乃木坂5期生はちょっと取り上げておかないといけないなと思って、5期生の話、プラス、ちょっと、新たな推しをね、ちょっと見つけていこうという。
新たな推し？
はいはい、過去、私も、まあ、西野と言って久しいわけですけれども。まあ、西野もいなくなって。まあまあ、その後は斎藤飛鳥だろうと言われれば、まあまあ、そうなのかもしれないけども。
そうだろう。まあまあ、
でも、斎藤飛鳥も一期生でね。まあ、あとちょっと、あと数年ぐらいしたらきっと、また斎藤飛鳥もいなくなってしまうのか、っていう懸念が、どうしてもある中で、今の段階からちょっと、次なるこの推しを作っておかないと、僕はいよいよこう乃木坂から離れてしまうぞという、そういうところの懸念もございまして。
はあ、はあ。
だったらやっぱり今の段階からちょっと新たな推しをこうね いくつかこうピックアップをしておきたいなという思いもあってですね、今日は5期生と新たな推しについてお話をしていきたいと思うんですよ。
皆さんお待ちかねの意味嫌われる回ですよ。
多分この説明今聞いた時点で大半の人もう聞くのやめてるような気がする、
大丈夫。早い早い。
急にみんなさーっていなくなった音がしたような気がしたんだけど。一旦、興味なくてもちょっと、興味ない人にこそ今回聞いてほしい。
そうなのね。
うん。今までアイドルの推しとか作ったことないよっていう人にこそちょっと聞いてほしいね。
なるほどね。
ということで、早速、本編の方に入っていきたいと思います。
はーい。
2期生がね。
2期生
もう、その山崎れなさんが、はぁ。卒業すること発表しちゃったんですよ。
ふぅ。
東京 FM でね。
東京 FM。
うまいラジオをやってる山崎れなさんっていう。
うまいラジオ。なんだろう、はい、ご飯系なのかな
ご飯のお供とかじゃないですよ。ね。
ご飯のお供。誠のお供。ハッシュタグ、誠のお供。
誠のお供じゃないんですけど。
お世話になってます。
いきなり名前出したら、いきなり名前出したらびっくりしちゃうからね、僕
は。本当だよね。
ってなっちゃうからね。
風評被害がやばいよね。
風評被害がやばい。
早通に触れられていいことなんか全くないのに、みたいな。
ごめんなさいね、なんか。
すいません、すいません、本当に。すいませんね、本当にね。
名前出すのやめますね、じゃあ、ね。
コペテ、すいませんね、いい、これ以上言うのやめときますね。
コペテじゃないのよ。ナイトじゃないのやめろ、おい。
ああ、全部言っちゃった。
二期生ってあと二人しかいないんです、今。乃木坂46に。
新内さんと堀美代奈かな。
どっちもいないわ。
そんな、困る。
浩平さん同郷の鈴木彩音さんとね。
同郷って。
秋田県。
僕の出身どこだっけ三重ではなかったことは確かだ。
秋田県ですね。秋田県の鈴木彩音さんと山崎れなさんという二人が今二期生で残ってるんですけど、山崎れなさんがご卒業をそろそろされるということで、まあ残り二期生は一人ということになっちゃったんですけどね。
お疲れ様でした。
うん。一期生はあと四人。
あと四人。
秋元真夏さん、今のね、キャプテンですよ。で、斉藤飛鳥。樋口ひな、そして和田真彩という、この4人が1期生なんですけど。
なんか、聞いたことある、ことの葉が並んでましたね。
もう、乃木坂の大多数を占めるのは3期、4期、5期になってきたわけなんですね、今。
現メンバー3期、4期、5期。
はい。毎度恒例ですけど、小江さんは、何人覚えてるんでしょうかね。3期、4期。まあ、5期は多分、わかんないと思うんで、あ、でも分かるか。3期、4期、5期。覚えてますか人、誰か。
3期、4期、5期。
はい。
3期。逃げ水を思い出せ。まずはそこからだ。
お。
ヨダユキ、ああ、来た、よかった。
素晴らしい。3期ですね。
よし。
3期それで3期クリアみたいな話しないでね。
一人出れば OK みたいなやつじゃない。
まあいいですよ。まあそれぞれ3期4期5期から一人ずつ出れば、まあまあ、御の字でしょう。
ヨダユキ。
ヨダユキ。
ヨダユキに今日はすがっていこう、ヨダユキ。
なんか
プラモドドラマでやりましたよね。でも、ヨダさん割とね、結構近しいラインを攻めるよなと思うんですよね。こう、生活に近いとこにいるなって思うんですよ。
そのドラマ、そのプラモをね、完成させる。
日本沈没もなんだかんだ見てましたからね。
ヨダユキ。よかったですね、日本沈没も。いいドラマでした。
そうそう、日本沈没見てて、あ、こう、ヨダちゃんが出るよ、みたいなことを言ってね、ヨダちゃんって誰ってうちの嫁さんがいてね、ホネストが好きな人だよって、うわーみたいなことになってね、こう、一悶着あったんですけども。
ちょっと、毎回聞きたいんだけど、俺斉藤飛鳥好きだよって言って、嫁さんうわーってなってるし、俺、ヨダちゃん好きだよって言って、わーってなってるってことは、俺、小江さんの奥さんに、相当なんか気持ち悪いやつと思われてるってこと？うわーとしか言われてないじゃん、俺なんか。ちょっと、なんかちょっと挽回したいな、そこは。
挽回したいか。
無理だろうな、でも、乃木坂46好きですって堂々と言ってる時点で、多分奥さんからしたらうわーなのかもしれないけど。 そこはちょっと訂正しといて。
それもだいぶ過剰な反応ですけどもね。まあ、とりあえず、ヨダユウキはこう、なんかこう、生活圏内に確かにいるんですよね、あの子はね。
うんうんうん。まあ、最近見ますよね、ヨダちゃんはね。
まあでも、テレ東はうち映んないんですけどもね。
あ、TVer できっと見れますんで、ぜひ。
TVer も通知がうざいんだけしたんですけどね。
TVer、いいですよ、TVer ね。
4期は、野球チームだよね。
ああ
遠藤さんと、
うん。
柿、筒井。
おぉ、うん、素晴らしい。
スリートップ。
3人も出たね。
3人も出たね。
はい、3人も出た。
5期はもう知らんよ。5期だけに、5期だけに5期さんとかいるんじゃないですか多分ね。
5期さんはちょっといないですね。4期にも4期さんいないしね。
5期は知らんね。
そうですか。
なんとかクリスティーノとかももう、だって5期じゃないでしょあれ。4期とか 3期でしょ。
なんとかクリスティーノ、吉田彩のクリスティーね。あれは3期
です。あ、それそれそれ。
はい、3期ですね。
以上。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、終わんないのよ、
今日。終わんないの。
今日はまあ、過去にも3期が入ってきたタイミングで3期の話をして、4期が入ってきたタイミングで4期の話をして、なんかこう、新4期みたいなカテゴリーで、その追加で入ってきた子がいたら、その話をしてきた、ホネストですから。
5期が入ってきたらやっぱり。新4期とかいう概念あったな、なんかな。
はい。もう今もう4期って全部、ね、こう、まとまってるので、新とか旧とかないんですけど。
ないんだ。
新たに。5期生が今入ったことにより、やっぱり5期生の話題とね、あとやっぱり名前をさらうっていう早津のこの、伝統芸能がありますんで。
伝統芸能、これもまたしんどいんだ。はい、
この5期生をやっぱり一人一人紹介して、一人でも多く僕は小平さんに名前を覚えて帰ってもらいたいんです。やっぱり遠藤桜は小袋の桜から命名されたっていうところは、まあ、きっと小平さんもまだ覚えてくれてると思いますし。
今言われてようやく思い出したわ。
うん。まあそうだろうなとも思ってたよ。うん。
なんかこう、やっぱ5期みんなが遠作さんって呼ぶっていうのでね、だんだんね、こうだんだん覚え始めてきましたけどね。ね、はい。
遠藤桜、遠作です、
ね。遠作って略すって思ったんだけどね。
まあ、遠見さんみたいなね。
遠作さんってみんな言うからさ。もう、知らない人からしたら原型わからんぜよ。
わかんないね。遠作って言われてね、わかる人なかなかいないと思いますけどね。やっぱ5期の名前もちょっとさらって、小平さんに一人でも多く覚えてもらうように、ちょっと僕は努力していきたい。
なるほど。
そして、やっぱり、冒頭にもお話ししましたけれども、
うん、
今まで乃木坂の話って、まあ、なんでしょうね。大半の人に意味嫌われてる話題だったわけなんですけれども。
そうだね。
そんな人にこそね、
うん、
やっぱり何か一つでもこう一人でも、
うん、
こうちょっと押してみようかなっていう子を見つけてもらうきっかけにしてもらいたいわけですよ。この私がわざわざなぜこの新しい木が入るたびに名前を言ってやんや言うかっていうところは、
うん、
誰かを押すっていうことを人生の中で一回でもちょっと体験してもらいたいなっていう思いもあってね。
誰かを押す。
そう。まあ、きっと、誰しもやってると思うんですよ。その野球が好きな人は野球選手を推してるだろうし、まあ、アイドルに限らずいろんなものをね、自分の好きな興味のあることを推してるとは思うんで、いや、そんなの一つぐらいあるよとは思われるかもしれないけども、やっぱりアイドルを推すっていうことがね、ちょっと、まあ、他のものを推すのとはまたちょっと違う感じがするかなとも思うので、ちょっと一回アイドルを押すっていうことも体験してもらいたいなっていうところで今日はやっぱ5期をご紹介するんでちょっと気になるなっていう子がいれば興味なくても一回ちょっと調べてみていただきたいなっていうそういう思いも込めて今日は5期をまず紹介していきたいと思いますよ。
なるほど。
あいうえお順で行かせていただきますけれども。
さこい。
5期今回11人入りました。
11人。
はい、
11人いる。こいつは大変だぜ。はい、
今4期で16人なんですね。
16人、はい、
まあそのうちの3人覚えておられるわけですから。
3人も覚えてる。16分の3か。
まあいいのかどうかわかんないけどね。5期ちょっとご紹介していきます。
うん。
1人目、兵庫県出身16歳、伊沖真央。
いきなり難しいの来た。何なんか何意欲、何人、
日本人です。
日本人。
五木さんはいないんですけど、
意欲って
何？意欲さん。意欲いるんです。意欲ってどういう漢字書くかというと、 500の城って書いて、いおきって読むんですよ。
500の城？
はい。500城でいおき。
マジで見たことない名字だ。
そう、僕も今まで一回も見たことなくて、でも本当に日本にね、何十人ぐらい、多分この家族、親族ぐらいしかいないんじゃないかっていう、まあ名字なんですけどね、いおき。
なるほど。
まあ500の城の魔王さん、いおき魔王さん。
元をたどれば強い武将だったのかな。
ね、500も城持ってたかもしれないですね。
すごいな、500も城持ってたのか。
相当な武将だけどね、そしたらね。
相当だな、なんかもう、かなりの家臣だぜ。
まあ、ちょっと、まあ、あのね、その名前の由来はわかりませんけど、いおきまおさん、覚えてくださいね。500の城。500の城、いおきまお。500の城、いおきまお。うん。はい。あの、とってもキャラクターもいい子でね。ギターも弾ける。なんかそういう、いろんなことができる。
500も城持っててギターも弾ける。
素晴らしいね。まあ、今は
500の城にギターがいっぱい入っている。
イメージで覚えてるね、今ね。
トテケケさんみたいな。
うん、トタケケね。
トテケケ？トタケケ。
トタケケ？
ダメだ。自分で余計なワード入れるな。ああ、余計にわからなくなる。余計なワード入れた。ああ、入れて
しま
った。
500の城のギター。
変な太い眉の犬が、ああ。
ぶつ盛りになってんじゃねえか、おい。
ギター弾ける人。
はい。二人目。池田。テレサさん。
マリオ来た急に。間違ってなかった方向性が。任天堂だった。テレサさん？
池田テレサさん。
恥ずかしがり屋なのかな？真正面から見たら、あはーってなっちゃうみたいな。
なっちゃうと思う。ちょっとね、恥ずかしがり屋な面はあると思う。
ぶつかるとやられちゃう。一気減っちゃう。500機あったのに、一気減っちゃう。
お化け屋敷にしかいないわけじゃないのよ。
499機になっちゃう。
うん、じゃあ、いおきにかけなくていいのよ、そこ。500機ある中の一気減ったな、テレサでじゃないのよ、そこ。
テレサさんが横にいるもんだから499期になっちゃった。
なってないのよ。
なってないの？
だいたい99期しか行かないじゃん、マリオ。
すごいじゃん。無限アップしたのかな？
無限アップしてないわ。
してないの？
池田テレサさん。
何テレサって？マジ何？
すごいよね。池田は、まあ普通の池に田んぼの谷、池田なんです
けど。はあ、
テレサ漢字がですね、昭栄の A。
昭栄の A？
栄太の A。
A の方、
昭栄の A じゃない。昭栄の A じゃない。栄太の A だ。応変に英語の A。
ああ、なるほど。
うん。応変に英語の A で、サシャのサ。
サシャのサ。え、サシャって何？糸編に少ないやつ？
あ、そう、糸編に少ないやつ。え、サシャってお菓子、ご存知ない？
あ、お菓子か。あ、あったね。懐かしいな。
サシャ、あの、網網のね、チョコの、あの、板のやつ。
は
あ、
はあ、は
あ。はい、あの、糸編に少ない。応変に英語の A で、糸編に少ないでテレサ。
もう、読めんぜ。
日本人です。
読めんぜ。マジでもうお化けのフォルムしか今出ない。今、あの、ギター持った白犬とお化け出てるけど大丈夫？乃木坂国旗メンバー。大丈夫？ほんと大丈夫？
どっちも任天堂じゃねえか、おい。
真っ白だけど今大丈夫？
3人目。一ノ瀬、ミクさん。
おや、なんか急に初音ミクみたいに来たぞ。あれ？
ボーカロイドではございません。
違うの？
一ノ瀬はですね、数字の1に、カタカナののに、瀬戸内海の瀬ですね。
一ノ瀬さん。
一ノ瀬。一ノ瀬さん。ミクはですね、美しい空。
これ空なんですよ。
美しい空。
空。
はい。
そうなの。また覚え、なんか、音声と実力が合わないな。
福岡県出身19歳。こちらの一ノ瀬さんも、まあ、可愛らしい。なんかこう、愛嬌のある感じの。第二の秋元真夏みたいなあざとさもあるという。
第二の秋元真夏。
はい。あざとい感じのキャラクターを今もうすでに手に入れてるという、
ね。だから空なのかな。真夏と空なのかな。
あ、なるほど。夏空。
なるほどな。フリー&イージーがここに引っかかってくるのかな。
そっちに持ってくんじゃないよ、フリー&イージーに。
え？
俺あんまりフリー&イージーいじれないからな、それ。4人目。井上、なぎさん。
なぎ。
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 はい。
なんかみんな、天候系みんな多いね。なんか、気象関係多いね。なんか、あ、どういうこと？
あ、ただ、なぎではなく、
なぎではなく、
井上なぎさんはですね、井上は普通の井上ですね。
富岡さんみたいな感じじゃなくて。
別に11の方
ではなく。
やってないです。やってないです。
え？
はい。なぎは、昭和の和なんですよ。和。
昭和の和？
和だけでなぎって読むんです。井上。
和だけでなぎって読む。
そう。数って読んじゃいそうだけどね。
なんかもう、 漢字テスト難しくないみんな。
そうなのよ。
井上凪。
あのね、5期生マジでね、こう読むのみたいな人ちょっと多いかもしれない。
大丈夫？設楽さん。間違っちゃわないかな？心配だよ。
もうだからちょっとキラキラ感がここにもやってきてるかもしれないね。
そういうことか。みんな、ちょっとまあ、みんなパナソニックのこと知ってるか聞いてみて、今度。
いや、だってこの子たち10代、20代前半だからね。多分知らない
じゃん。やべえ、マジで半分知らないかもしれない。まあ、やべえぞ。リアルな答え出ちゃうかもしれない。
いや、そういう意味で言うと、乃木坂の子たち、あんまり知らないかもしれないよ。
いやいやいや、ちょっとパナソ、いやーか、スポンサーなるかもしれんよ。そこは勉強しといてよ、頼むからさ。いやいや、
そもそも、乃木坂自体がソニーの傘下なんだから、スポンサーになるわけないじゃない。
知らないのが正解なのか、むしろ知らないっていう答えが正解なのか。
え、ソニーは知ってますけど、パナソニックちょっと存じ上げませんが正解かもしれない。
だからアスカちゃんもバルミューダのこと笑ってたのか。
そういうことか。鼻でってこと？マジで？それはそれで面白いけどな。
そういう応対ができるのはバックにソニーがいるからか。
そ関係ないと思いますけどね、それは。
やばーか、やばこは。
4人目がね、井上凪さん。そして、5人目。岡本ひなさん。
岡本ひなさん。
はい。まあ、この子はちょっと、後々出てくる中西アルノさん同様、同時期にちょっと、SNS 上で燃えてた子なんですけど。
やらかした子。
はい。岡本ひなさん。
なるほど。
岡本は通常のね、岡に本ですよ。
岡本。
はい。
ロボ本みたいだね。
ロボ本じゃないですけどね。ひなは。
シャープなのかな？シャープ派閥なのかな？この子は。
声大きくするんじゃねえ？いきなりシャープで。ちょ、びっくりしちゃう、俺が。
B オリジナルなのかな？
ひなは。
ひなは。B ってこと？ B。
姫ね、姫。
姫、姫。
姫に、奈良の名です。
出た、なんか最近の女の子で多い名前だ。
ひなちゃん。
ひめなって書いてひなって読めのね。
そうそう。ひめなでひなです。
わーお。わーわーわーお。
愛知県出身18歳というね。これからきっと頑張っていくんだと思いますけど。
頑張ってください。
そして6人目。
うん。
小川彩さん。
小川彩さん。
落ち着くね。なんか。
なんか、昭和レトロだな。うん。
小さい川にですね。
小さい川に。
彩は、色彩の彩ですね。
おー、そっちか。
うん。あの、糸編の方じゃなくてね。色彩の
画数が少なくて頼もしいね。
はい、小川彩、千葉県出身。15歳。ね。
15歳。びっくりした。
もう最年少じゃないですか、今15歳って言ったらね。
大変だ。
まだ 13? 高 1? ぐらいでしょうね。
パナソニックのこと知ってます？
多分知らないと思う。
知ってます？シャープは知ってますか？
シャープは知ってるかもしれないけどね。
日立、東芝。
なんで、いやいや、乃木坂の子たちに家電のそのメーカー聞くのおかしいからね、そもそも、ね。
バルミューダ。
バルミューダとかじゃない、いいんだよ、そこ。
テラオ社長。
テラオは絶対知らないよ、みんな。
ええー。
そこまで追っかけてる人いないよ。
喜ぶと思うよ、彼も。俺のこと知ってんだって。なるよ。テラオ社長。
なるかな？なるかな？
なるでしょう。何のかんの、社長、乃木坂の子知ってましたよって言って。
ほ
ん
と？
お前バカ、調子のんじゃない、恥ずかしいだろ。
ポエムに書いちゃうんでしょ。乃木坂に知られてましたっつってね。
知られてました。ツイッターでちょっと恥ずかしげな感じ書いてる。こんな年にもなって嬉しいことってあるもんですねって。
そういう寺尾社長もちょっと見てみたい気持ちはありますけどね。5期生続いていきますよ。7人目。
7人目。
奥田いろはさん。
まだおなんだ。あいうえお順でやべえな。
はい。奥田いろはさんです。
いろはさんって何も。宮城県の情報番組でなんかあるけど、いろはって。
奥田の奥は、奥ですね。
奥ですか。
はい。奥。奥田の田は田んぼの田。
田んぼの田。
いろははひらがなです。
ひらがな。
千葉県出身16歳。
千葉県。
そして8人目。
8人目。
川崎さくらさん。
川崎さくら、桜かぶり来たよ、大丈夫か？
そうなんです。桜で二人目が来るという、ね。
川崎さん？川崎さん？
川崎さん。川崎さんって言ったらなんかもうよくわかんないけどね、川崎さん、ね。
でも、遠作さんと川崎さんしかないだろ。
川は普通の三本線の川で、先は立つ先ですね。
立つ先、はいはい。
あの、右上が立つ、漢字の立つにの、先
ですね。旧字体ね、変換めんどくさいですね。
はいはい。桜は、こっちは漢字の桜
なんです。漢字の桜ってなんて書くの？宮脇桜と一緒？違うでしょ？どうせ。
漢字の桜は、木辺に、カタカナのつ書いて女ですね。
シンプルな桜でしたね。
はい。木の桜。遠藤桜さんはひらがなの桜。
ひらがな。いろはに次いでひらがな。川崎さんね。
川崎さん、川崎さん。神奈川県出身19歳。
神奈川の川崎さんね。
神奈川県で川崎って言ったらもうなんか地名みたいになっちゃうけどね。うん、神奈川の川崎の桜なのかなみたいな話になっちゃうけど。
おー、なんか観光名所なのかな。
9人目。
9人目。
何人目か分かんなくて。9人目ですけど。菅原さつきさん。
菅原さつきさん。
はい。千葉県出身16歳ですけれども。
なるほど。
菅原は、道真の菅原と一緒ですね。
道真。
さつきがですね、花が咲くの咲く。
花が咲くの咲く。
口辺にちょんちょんってやって、なんかこう、天の上が短いやつね。
はいはい。
で、月は、ムーンの月です。
ムーン。
月が咲くと書いて、さつき。
サクムーン。
綺麗な名前ですね。サクムーン。
はい、サクムーンさん。サク
ムーン。サクムーンさんって言ったらなんかサクがいっぱい出てきちゃうんですよ、そしたら。
サクムーンさん。
サクムーンさん、菅原サクムーンさんですね。
菅サクムーンさんね。
菅サクムーンさん、だから、キムタクみたいに全部略数やめてくれる？ちょっとわかんなくなってくるから。そして10人目。
10人目。
富里奈緒さん。
富里奈緒さん。富里。
はい。千葉県出身15歳。
千葉県また来た。
まあね、千葉県今回多いんです。富里はですね、上に点がない富。
ああ、富樫の富樫ね。
富樫の富ですね。
富樫義弘先生の富樫ね。
うん、富樫の富ね、うん。最近ちょっと、なんかね、話題な、SNS 話題になってますけど。佐藤は、里ですね。
里？里田舞の里？
里田、いや、と、古いなとも言えないし。
タケノコの里の里。
あ、そう、タケノコの里。
佐藤田舞ね、あれなんですよ、楽天イーグルス的に由来が強くてね、宮城県民はみんな好きなんですよね、あの人、
ね、ね。そうですね。佐藤田舞の里ですね。なおの名は、奈良の名
です、ね。出たー。
ありがたい。もう、早通的にはとってもありがたいね、今回。名ってつく人はみんな奈良の名。ありがたいね。
もう、脱却したいけどな、奈良の名から。そろそろな。
なおの王は中央の王です。
あ、中央の王だった。おー。はい、
なお。
糸辺に物じゃなかった。
ね、あ、あるよね、そっちもね、あるけど。こう奈良の名に中央の王という。富里奈緒。そして最後11人目は、中西アルノさんでございますね。
中西アルノさん。
はい、千葉県出身19歳でございますけれども、中西は中くらいの中に、西ですね。方向の西。
うん。
あるのはカタカナです。
カタカナ。カタカナ。はい、
中西、あるの。
あるの。カタカナで、そんなことないよ。うん、カタカナで、あるの。そんなことあるの。
いや、そわけわかんなくなっちゃうけど、ね、日向坂なのか、乃木坂なのか、わかんない
ですけど。そんなことないよは日向坂で、そんなことあるのは乃木坂ってことね。わかりました。
まあ、この子もちょっとね、ちょっと、SNS で、だいぶいろいろありましたけど。
やらかしちゃったか。
元気にね。はいはい、ご帰省。やらかしちゃったっていうか、まあ、なんかこう、いろいろこう、パパ活疑惑やらないやらいろいろありましたけど。
大丈夫、大丈夫。20代に全く知られてないメーカーとかもある社会だから大丈夫だよ、そんなのね。すぐ当たってもらえるよ。大丈夫、大丈夫。
今は元気
に。認知度 50% だよ、大体ね。
まあ、これが、ご帰省11人なんです。
もう忘れたな。
早いなぁ。まあ、そうだろうね。ちょっと覚えにくいかもしれない。
原作さんの対抗馬みたいなのがいたなぐらいの、なんか。
うん。
何作さんだっけ？
川作さんね。
川作さん。
うん。神奈川県の川崎の桜ですから。
神奈川川作さん。もうわかんねえ
や。覚え方がもうペラペラだもんな。
わかんねえけど、なんか覚えてんのテレサ、そうそうそう、テレサ、お化けがいたね。
テレサね。
あとトタケケさんがいたよね、トタケケさんがね。
トタケケさんはいない、トタケケさんはね、いないけど。そう、この11人でやってますけれども。
大体千葉県だったかな。
千葉県が5人いますね。11人中5人が千葉県。
あらあら。
多いですね。兵庫、東京、福岡、神奈川、愛知、神奈川。まあ、そこら辺で来ておりますよ。
うんうん。
まあ、これが5期なんですけども、ここで一つね、ちょっと、5期の話をちゃんとしておきたいなと思いまして。
はあ。
これ、まあ、僕の心情的なものかもしれないんだけれども、5期はちょっと今までの4期までとは違うなっていう感じがすごくしたんです、今回。
任天堂色が強いのかな。
まあ名前の部分もあるかもしれないけども。
うん。
4期までって今乃木坂って乃木坂工事中っていうねテレ東の番組をずっとやってるんですけど。
うん。
だいたい 3期も3期も4期も、
うん。
まあ、2期はなかったか。2期はなんか見学みたいな形で、その、来たのが初めてなんだけど、3期とか4期って、
うん。
初めて登場するときは、だいたい、乃木坂工事中に出てきて、その後に、先輩の1期生、2期生の子たちが、3期の子だったり4期の子を、一人ずつ、こう、当てがわれて、まあ、会社で言ったら OJT みたいな形で、
はぁ、
あ。一人一人、こう、ペアになってですね、
はぁ、
あ。その子たちを、紹介するっていう、その、3期生紹介をする会、4期生を紹介する会っていうのが設けられてたんですよ、今まで。
はぁ、あ、はぁはぁ。微笑ましいですな。
うん。なんかこう、先輩がね、新しい子を知ってもらおうっていう企画なんだけど、
はぁ、あ、はぁ、
あ。俺、その会がどうしても見れなかったの。
見れなかった？やってたけど見れなかったの？
うん。というのは何かっていうとね。
はあ、
共感性周知って言うんでしょうか。
え？どんな放送内容だったの一体。
いやいや。
やばそう。
違うのよ。それ僕の感情的な話なんだけど、その、もう素人じゃん。まだ。
そりゃね。
その、3期4期が初めて出てくるぐらいの頃って、もうその子たちはもうガチガチの素人なわけですよ。
ガチガチの素人、そりゃそうだ。
で、その隣に立ってる先輩はまだ、まあね、その番組も慣れてる子なんだけど、その番組ある程度慣れてきた先輩と、ペアになってるその素人の、その3期4期とかが、
はあ、
何かをやらされてるのを見ると、
はあ、
なんかすっごいこっちが恥ずかしくなっちゃう、出たのね、今までは。
今までは。
もう恥ずかしくて見れなかったの。3期とか4期のその、紹介の回って。
なるほど。
ただ、今回の5期に関しては同じように、
うん、
乃木坂工事中で、その先輩が引き連れて、この子ってこういう子なんですっていう紹介をやる回があったんだけれども。
なるほど。
今回はね、その共感性周知の恥ずかしくなる部分がほぼなくて。
なんで？
すんなり入ってこれたんですよ。というのは、多分やり方をちょっと乃木坂自体が変えたのかもしれないけど、5期を一番最初に見たのが46時間テレビだったんです。
はあ、はは
あ、この前僕ちょっとね、お話、46時間テレビ今やってるんですよみたいな話を数ヶ月前にしたと思うんですけど。
なんかね、今、まさにやってますよみたいなこと言ってたよね。
そうそうそう。
毎年知ってんな、こいつってね。
その46時間テレビの中で初めて、その5期の子たちが出てきて、パフォーマンスをやったのね。
ほうほう。
で、そのパフォーマンスを見たときに、なんだろう、もうある程度、もうもちろん練習してたんだと思うんですよ。その、お披露目される前にちゃんと練習をいろいろしてたんだと思うけど。
うん。
そこである程度の一人一人のキャラクターがもうすでに出来上がってたのね。
出来上がっている？
なんかこう、テレビに出ることが恥ずかしいとかっていうのが、あんまり見受けられなくなってたの、その時。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、その46時間テレビで一回見た上で、その後に、一人一人の紹介がある前に、そのバナナマンさんたちと、その5期生みたいな回もあったんだけど、そこでもね、その5期生の子たちがテレビ慣れをしてるというか、
はぁはぁ。
ある程度もう乃木坂としてやってます、みたいな雰囲気のある、その立ち振る舞いをしてたのね。だからそういうのがあって、なんかこう、こっちとして、その共感性周知を毎回感じてしまう僕からすると、あ、なんかこの子たちは安心して見られるなっていう子たちが多かったんですよね、今回の5期生に関しては。
なるほどね。
だからその紹介の回でも、なんかこう、あんまり恥ずかしくならずに見れたというか、一人一人のキャラクターがしっかりその時点である程度できてたし、
うん。
なるほどな。まあ、この子たち確かに覚えやすいなと思って見てたんですよ。まあ、小平さんはさっき名前だけばーって言われてるんで分からなかったと思いますけど。
うん。
その僕はその乃木坂工事中の中で一人一人のキャラクターを一緒に紹介してくれるので。
うん。
ある程度こうすんなり落ちてくるんですよね。あ、この子はこういうキャラクターなんだなとか、この子はこういう得意技があるんだなとかいろいろあるので。だからそれですんなり入れたっていうのがこの今回の5期生の一つの特徴かなっていう。ところでもあってね。
なるほどね。
まあ皆さんにはこの5期生、今まであんまり興味なかったなっていう方に、まあ別に押してほしいっていうわけではないんだけれども、一回なんかそういうチラッとでもいいんで、ちょっと見てもらいたいなっていうところがありますね。そして、5期生の中での推しもある程度、まあ何人かも 私は決めてるので。
推しも決めている。
はい。ま、その、冒頭で言ったその西野の次なる推しは誰なのかっていうと、もう今はもう断然遠藤夏季なんだけど、僕は。
遠夏季さん。
遠藤桜と夏季遥か。まあ、夏季遥かなんで言うとね、つい最近、まあ、この前も見ましたけど、初版のね、写真集が20万部超えたみたいな話がありましたけども
。もうよくわかんない世界だよね、なんか。
もう、その、やっぱり遠藤夏季っていうのがもう、4期の中で、ツートップなのかと思いきや、遠藤夏季だけじゃなく、もうやっぱり筒井さんもすごいし、
スリートップ。
やっぱ早川聖羅っていう子もね、まあ、最近ちょっとニュースになってたりもしましたけど、
はあ、
なんか舞台降板みたいな感じになっちゃったのもあったんだけど、早川聖羅っていう子もすごくいいなって思うし、
うん、
もう一人一人語り出すとちょっと止まんなくなっちゃうんですけど、まあ、他にもいろいろ田村真由さんとかね、いろいろいるんですけど、
はあはあ、
それぞれのキャラクターが立ってる、4期もそれぞれ立ってるし、5期生もすごく、今で言うと、すごい子たちを5期ぶつけてきたなって感じがするんです。なんか、
うーん
1期生のさ、この前の10周年バースデーイヤーライブで、イクちゃんとか、西野とか、白石さんとか、イコモちゃんとか出てきたんだけど、
OB
がね。
すごいね。
そう。まあ、10周年ってこともあって、そういうスペシャルで過去卒業した伊藤まりかさんとかも出てきて、
まりかさん
披露して、出てきた、やったんですけど。
まりかさん。
そう。やったりしたんだけど、なんか、やっぱり乃木坂を長く見てる人って、そこのさ、その、なんか、神格化してる部分がすごく強いのよ。
アベンジャーズじゃん、もう。
あ、まあでもそんな感じかもしれない。
エンドゲームじゃん、もう。
すげえ人たち集まったなっていう感じになっちゃってたのね。
これなら、サノス倒せるかもしんねえ、みたいな話じゃん。
あ、そうそうそう。でも、その1期生もすごいんだけれども、
はあはあ、
この今の、まあ3期も含め、3期、4期、5期の、このメンバーたちのそれぞれのキャラクターを見たときに、この動きが入ってきたら、乃木坂まだまだ伸びるな、これはって思うメンツなのよ。
伸び坂なのか。
いや、もうマジで。いやいや、すごい、ま、そうね、多分こんだけ熱く話しても多分分かってもらえないと思うけど。
まあね。
でも、なんだろうな。マーベル・シネマティック・ユニバース、見てないからあれだけど、
うん、
今までの、その、それぞれのキャラクターの人たちがいなくなったとしても、それに匹敵するだろうなっていう俳優さんたちが次のシーズンやるみたいな感じなのよ。感覚的に言うと。あ、これまだ続編作られるわっていう感覚？
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
うん。
毎回思うけど、そういうのって、
うん、
その、歌がうまい、踊りがうまいっていう目線なの？それとも、もう、ある種、タレントとして面白いことできるみたいな目線が強いものなの？
ああ、でもね、一人一人違うんだけど、
は
あ
は
あ、タレント性が大きいかもしれないね。歌は正直、
うん、
なんだろうな、まあ、その、乃木坂の歌のレベルを語り出したらちょっとばらつきが非常に大きいので、なんとも言えないんだけど、
うんうん、
それこそ、生田絵梨花という圧倒的歌唱力の子がいたわけです、前まではね。
そうだね。
で、生田絵梨花が参加してる歌であれば、そのライブであっても、彼女の一本通ったその音程、間違えない音程の歌声があるおかげで、
うん、
全然聴ける歌になったりしたわけですよ。まあ、他が聴けない歌ってわけでは全然ないんだけど、
うんうん、
やっぱりどうしても声の調子によってさ、で、動いたり歌いながら踊ったりして、彼女たちは歌ってるので、やっぱりライブとかになっちゃうと、その、音のふらつきっていうのはどうしても出てきちゃうの。もうそれはしょうがないことなんだけど。
なるほどね。
やっぱり4期もそれがある程度鍛えられてきてるし、5期の中で言うと、まあ、散々叩かれましたけど、中西アルノさんの歌唱力っていうのはやっぱりすごいんですね。なんだろう。その、まださ、乃木坂になりたてではあるにせよ、すっごく歌の上手い部類に入るだろうなと僕は思ってはいるので、
うん、
だそういうことも認められて、この前のね、初センターみたいなのが結局、まあ途中で降りることになっちゃいましたけど、ああいうところに抜擢されたのはそういうところもあるんだろうなっていう感じもするし、他のさっき言った一ノ瀬ミックさんとかは言ったように、秋元真夏の後継みたいな感じで、うん、すごい可愛い子なのよ。見た目も可愛いし、その可愛い子がさらにぶりっ子というか、
うん、
自分が可愛いっていうのを分かってる上であざとくやるっていう、 秋元真夏、山下美月の後継みたいな。
後継、後継、キャラの後継があるのか。
そうそう、なんかそういう系譜。だから、生田絵梨花がこう、舞台に行って、その舞台をやる子たちが出てきたみたいな感じで、それぞれのキャラクターの後を継ぐ者たちが出てきたんだよね。
二代目キャプテンアメリカみたいな話だ。
あ、でもそんな感じかもしれない。だから、そういう意味で言うと、やっぱりそれぞれの色ってさ、過去のその先輩方もあったわけで、
うんうん、
だからきっと、山崎怜奈さんも、まあ、今回卒業しちゃいますけど、その、喋りが上手いみたいな人の光景も出てくると思うね。
で、なるほどね、
それの一番が今、久保しおりだとは思うんだけど。
出た。
今、オールナイトもやってるし。そうそう。久保さんはすごくて。
久保さんはすごいの？
久保さんってすごいの。あの、萩の月の人だけじゃないんですよ。
宮城県を代表する。
久保さんってめちゃめちゃすごくて、まあ、もともと楽天イーグルスのね、ダンスやってたっていうのもあるんだけど。
は
あ、
ははあ、
久保さん自体がもともと加入前から乃木坂のこと大好きなんですよ。
大好きなの？
うん。で、もうそれはそれはもうめちゃめちゃファンで、はあはあ、メンバー一人一人のことをずっと見てたぐらいのファンの子が乃木坂に入ってるから、乃木坂の愛がすごいのね。
なるほどね。
乃木坂にいながらにして乃木坂のこと大好きっていう子がいるから。
なあ。
それの何が魅力って、乃木坂の中の子が、乃木坂一人一人の他のメンバーの魅力をちゃんと語れる子が今、久保しおりなんです、今。一番は。
はあ、なるほど。
で、乃木坂のその面白いところって、なんて言うんだろうな、他のアイドルグループはあんまりないのかもしれないけど、乃木坂のグループメンバーの他の子が別のメンバーを褒め合うっていう、なんていうかそういう文化があるんですよね。乃木坂の中で、
うん、
で、なんか取材をされた時とか、いろんなテレビに出た時に、あの何々さんがすごくあのこういうことしてすごい良かったですとか、あの子はすごい子なんですみたいなことを褒め合うことによって、こう信頼関係が生まれるみたいなのが、まあこれそのわざとやってるというよりも、昔からそういうなんでしょうね、仲間意識が強いのがこう代々受け継がれてる感じがするのを今保ってるのは多分久保しおりだと思ってた僕は。
うーん、
で、そういう喋りも重くて乃木坂の愛が強いっていうんで、まあ、今回ね、その新内さんの後継でオールナイト日本任されて一人で喋れてるっていうところもあると思うし、なんかそういうような子たちがどんどんどんどん出てきてるっていうのが今の乃木坂のなんかすごいところで、実際の中身はどうかわからないけど、旗からこうパッと見てると、きっとこの子たちは本当に中で仲がいいんだろうなっていう感じを思わせるグループなんだよね、乃木坂って。まあそれは今の日向坂にも言えることなんだけど。
なるほどね。
そういう雰囲気の良さっていうところが滲み出てるっていうのが、なんかそこのやっぱり魅力の一つかなというふうに思うので。
なるほどね。
だからそれぞれのキャラクター、立ったキャラクター、私はこういうことが好きです。例えば田村真由さんとかだと、松村さゆりというそのアニメ好きが一期でいたわけなんだけども、それと、
マッツン
そのマッツンのこの光景みたいな感じで、田村真由、あと、柿春香も、アニメがすごい好きで、
はあ、はあ、
二人でこう、コスプレをして街ブラするっていう YouTube がね、その、乃木坂の公式で上げられてたりもするんだけど、
はあ、はあ、
そういうところで、いろんなカテゴリーのファンの人たちを、まあ、うまいこと囲い込めてる。ようなグループにもなってるんですよ、
ね。なるほどね。入りも通しもがしたいけどできてないことをできてるのね。
そう、そういうこと、そういうことです。
悲しいなぁ、
は
い。
だから俺もちょっと、そうだね。コスプレして池袋とか歩けばいい。
誰も見ねえわ。
誰も見ねえか。そうだな。でも、そういう、なんか一人一人のキャラクターがしっかり立ってるからこそ、そういういろんな多方面に、雑誌もそうだし、テレビ番組もそうだけれども、いろんなところにこう顔を出せるグループでもあるし、それをうまいことこの5期生が今の段階入ってきてもまだ間もないですけど、それでもちゃんとそれぞれのキャラクターがある程度立つようになってるっていうところはやっぱり5期の一つの強みかなというふうに思うので、で今までそのアイドルあんまり見たことないわっていう人も一回なんか軽くでいいんで乃木坂の番組見てみて、あこの子なんか面白そうだなとか、あこの子なんか、あ、歌声好きだなとかっていうのを見つけてみるのは面白いかなと思うんですよね。
なるほどね。
はい。だから、そういういろんな方面に個々が強くなって、そこでまた新たな、乃木坂としての新たな道を広げるっていうところは、やっぱり、まあ、今後もね、 多分続いていくんだろうなと思うし、ぜひね、ちょっと気になるなという方、ぜひちょっと見てもらいたいなっていうところがありますね、5期はね。
5期な。
まあ、4期ももうそうですけども。あと、卒業生もそうだね。
そうだな。もう、4期な、うん、3期な。2期はもう、ほぼないんだって。
小江さんはちょっと、もう、名前、怪しいですけどね。3期、4期、5期も。
そうだね。3人出せるかな。うん、怪しいな、うん。
まあまあ、でも、全員、覚える必要もないですから。あ、この子って言った時に。まあでも、遠藤桜って言われて、まだ顔がどの子かもわからないとは思いますけれども。
そうだね。
ぜひちょっと顔と名前一致させてみるところからやってもらいたいなと。
遠作さんという概念だけが僕の頭の中にあるね。
遠作を概念だけで語ってる人なかなかいないけどね、今ね。
概念でしかないけどね、もう。
遠藤、加木、筒井を、この三人を概念だけで捉えてると、なかなかいないと思う、世の中に。だから次は、ぜひ、イオキさん、テレサさんをね。
そうだね。あの、テレサが横にいたから499期になったイオキさんが、今回なんか覚えれそうな気がしますよ。
はい。ということで、まあ今日はつらつらちょっと乃木坂のことを話してしまいましたけれども、ぜひ、意味嫌わずにね、ちょっと興味があったら見てみていかがでしょうかという回でございました。流行り物通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品サービスの紹介は面白みを優先するあまり誤り語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
そんなことあるの？
あるの、はい、中西あるのさんね。
ギリギリ覚えれるかな。まあ、寝て起きてまだ残ってればだな。うん。
まあでもちょっと5期多いんだよな。一ノ瀬
美久。川崎さん。川崎さんね。うん。
一ノ瀬美久でしょ。あと井上凪でしょ。あと菅原さつき。この3人はちょっと僕の中で今熱いですね。
うん。
伊予さんもね、伊予さんもいい味出してんだよ
な。与田祐希、与田祐希。久保志
を安心感あるもんな、ね、今、うん、与田祐希って言われたらちょっと、うん、もうなんか心配いらない感じがする。
山下美月
いいですね。
なんだっけ、あと
梅沢みなみ
、はい、
副キャプテンね今ね。
そうなの。
そうだよ、梅沢さん今副キャプテン。
身長高いっていう概念ですよね。
そう、概念、全部概念で捉えるんじゃないよ、乃木坂の子たちを。
身長高い斉藤飛鳥。そうだね、もう、な、覚えやすいな、すごいな、安心感がすごいな。
斉藤飛鳥はもう、だって、もう揺るぎないからな、彼女は。
裸足で様、ああ、自己中で行こう、ああ、すごいな、シングアウト、ああ、すごいな。
すごい、出てくるね、斉藤飛鳥センターの曲出てくるね、すごいね、そこは。
すごいね、これ、覚えれるもんだな、逃げ水、ああ、よかった。
逃げ水、まあ、大園さんがいなくなっちゃったからね、今ね。
ああ、大園桃子、いましたね。
いました、いました。
いましたね。
で、今、やっぱり斉藤飛鳥と、やっぱ、遠作、夏季のセンターが、ちょっと行ったり来たりみたいな感じですからね、今はね。
遠作さん、遠作さん、遠作さん、なんだっけな、もう、4期の曲は一個もわからん。
4期はだってあれですよ、アイシーですよ。
アイシー、あ、スマップね、スマップ。そう、スマップ。
スマップじゃないけどね。アイシ
ー。え？
アウトオブザブルーね。
5期、5期にアイシーみたいなのないの？
5 期は、
ないの？ 5 期、5期、
6期。出来始めてますけど。
出来始めて
る。出来始めてる。いや、1曲、2曲あるぐらいですね、まだね。
そうなんね。
なんかこう、アイシーみたいにパーン！うわ、アイシーっていうのはまだちょっとない。
センセーショナルなものはまだないのね。
うん。いや、アイシーはやっぱ凄すぎたね。アイシーはすごい。な、もうだって、設楽さんも大好きだから、アイシーは。
まあ、設楽さんが大好きって言うと、確かになんか、そうなのってなるね、確かにね。
気づいたら片思い設楽さん大好きだし、アイシーは、そうそう、設楽さん好きなんです。
設楽さんチョイス、やっぱ、説得力あるな。
そう。やっぱ、
設楽さん。日村さん大好きなんかちょっと違うもんな。確かにな。
違くはないけどね。
そうだな。
やっぱ、なんか知らないけど、ちょっと設楽さんになりたい自分がいるもんね。
設楽になりたい。
ね、
新曲かな？
設楽になりたいっていう
曲。設楽になりたい。
なりたい、そういう曲ないですけどね。
なんかなかったっけ？
ちょっと、 いつかバナナムーンゴールドに出させてください。
え、どういうカードよ。
え、ちょっとポッドキャストつながりで。
それもなんかテレ東のあれでなんかちょっと天下取ってからにしてや。
はい、ということで、皆さんから賛否両論ある乃木坂会でございましたけれども、お便りまだまだ募集しておりますよ。
賛否両論あるうちが花だよな。
そうね、何にも言われなくなったらおしまいですからね。私の乃木坂会ってね、本当にぜひ皆さん意味嫌おうともお便りを送りいただければと思いますよ。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページはハリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。またツイッターをご利用の方はハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけでハリモン通信簿エピソード167は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私ホンデソと
コヘイでした。
さあ皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。